そうか、今は例えばイリノイ大学で日本語を学ぶ学生は留学生が多いってこと。
中国からの留学生多いです、
うん、本当にもうこの4、5年ですかね、うん、私が来た時は15年前とかはあの韓国人が多かったんですね、
うん、
でもこの 5,6 年でもう中国人の方がもう多くなってきてるんで、
うん、それは学生数も中国の学生数が全体として相当な伸びを
だと思います、うん、
今
いくらって言ってます、なんかこの前の新聞で5000人って聞きましたよね、うん、5000超えてると思います全然、うん、
だからすごい数で
ですよね。
でその中国からイリノイ大学に留学された学生さんの中で日本語に関心を持つ人がまた増えているっていうか、うん、
ですね、うん、確かにそうだと思います本当に、
うんうん、その中国のアメリカの学生さんが、あるいはアメリカじゃなくて他の国でもいいんですけど、学生さんが日本に関心を持つのと、中国あるいはアジアの学生さんが関心を持つのと、その関心の持ち方は似てますか？
似てると思います、うん、あの違いもあるとは思うんですけど、でもやっぱりその何がきっかけっていうと、やっぱアニメゲームなんですよね、
うん、
すごいなとかね、アニメなんか、なんで日本語勉強してるんですか、アニメサブタイトル、あのその字幕がなくても見れるようになりたいとかね、うん、わあそうなんだとかと思って、でそれはアメリカ人の学生も言うんですけど、そうですね、やっぱり、うん、大きい違いっていうのは昔はあったのかもしれないけど、なんか私が見てる限り、私の学生を見てる限りはもうなんか大体そのきっかけが似てるんですよね、ほとんど。
今もう自分でアクセスできるし、ネット上でいろいろ情報も入ってくるし、サブタイトルついてるあの音楽も聴けるし、
そうですよね、
だからもう学んでるんですよね、うん、
きっとね、かなりね、うん、すごいなと、うん、
でそれプラスこうきちっと日本語として教えられると、うん、多分吸収しやすいでしょうね、
ね、そうですよね、
動機もあるし、
うん、
でもその後はどうですか、やっぱりもともと持ってる言語が違うじゃないですか、学生さん、うん、留学生間、うん、そうすると日本語を学ぶときに学びにくかったり学びやすかったり、それ言語学は分からないですけど、
うんうんうんうん、
でもミスミさんのこう今までの経験から見て、
うん、
その違いがあったり
しますか？まあ、いろんな意味で言うと、なんかやっぱりその中国人の学習者がよく言うのは、やっぱり漢字が同じだっていうのはすごく、うん、なんていうかこう受け入れやすくなるんですって、
うん、
うん、なんか日本語は簡単だとかって思ってしまいがち、でも実はそうじゃないんですよ、漢字、あの日本語ではほらもちろん漢字使いますけど、漢字はほとんどその名詞とか動詞のその、一部にしか使わないじゃないですか、うん、でひらがなの方が大事っていうか、ひらがなはその文法マーカーみたいな感じなんですよね、うん、あの助詞だとか、それから動詞のインフレクションなんかも全部ひらがなですよね、そうですよね、だから漢字だけ分かってればいいのかなとかって中国人思い出すなんですよ、
そう思うんだ、
でだからその文法、ひらがなで書かれてひらがなの部分、文法マーカーである部分をなんかこう結構おろそかにしがちっていう、でそういった学生は伸びないんですよ、やっぱり結構辛くなる、1年生2年生と、でやっぱり意外となんかそのリーディング、なんかこう読解とか見てて漢字が多いから、あ大丈夫だ、大体意味が分かってると思う、分かってないんですよね、
うん、
でその説明をなんかこの前のオフィスアワーでなんかある中国人の学習者にこうお話しちょっと説明してて、で例えば漢字でほら勉強しました、あ勉強しますってあるでしょ、で勉強だけが漢字になるじゃないですか、日本語はでしますはひらがなですよね、うん、でも勉強っていう言葉は分かってる、だからそっちだけ漢字だけを見てると、例えば勉強しましたの場合、 この人は今勉強してるのかどうかは分かんないですよね。勉強しましただったらしたっていうことね。だから本当にひらがなの部分大事なんだなっていうのを分かれせるためにその説明したんですけど、分かってくれたと思うんですけど、女子なんかもね、そうですよね。先生は、待って、先生の妹さんは綺麗ですと、先生の妹さんも綺麗ですだったら、妹っていう感じは分かっても、で綺麗っていう言葉は分かってたとするじゃないですか。でも女子の女子が和だと違う、もも違うじゃないですか。和だったらムカッとくるじゃないですか。どういう意味、
妹さんは綺麗なのにねって言われたら、ね、そう
そう、うん、妹さんも綺麗よとかって言う、その、これよく言うんです。実はね、私の友達で今はあの名古屋の方の大学にいる人なんですけど、で彼女の学生がそれを言ったんですって、インタビューかなんかの時に、でムカッときたとかって、だから未だに和と物を説明をする時はいつもそれを言うんだって
。一旦話し始めると耳からたくさん日本語入っているので、はるかの章に来てくださってもこう自然って言ったらいか
ないですよね。
アニメ的で自然なかったりするけれど、体でまず日本語をどっかこう接してるなっていう、そういう印象をすごく、こちらので日本語を学んでる学生さんに出会うと思うんです
。で、耳慣れしてるっていうか、今の学生は音楽にしろ、まあ、音楽も聴いてるしね、私が聴いたことのないような J-POP とか聴いてますからね、アニメなんかもそうじゃないですか、私たちが知った宮崎駿のぐらいですよね。だけど彼らが知ってるのは、これも見たことありますか先生とか、ないですとかって、
からでも それでも変わってきたことってありますか、その30年前日本にからこちらにいらっしゃって日本熱があって、でもこちらにイリノイ大学にいらしてからずっと学生さん見てらっしゃって日本語を学ぶ、そこで変化とかありますか。
もうあると思います、もちろん。まずこういわゆるそのインフォーマルな学習者が増えてきたっていうのはどういうことかっていうと、別にクラスまあ1回ぐらいは取ったことはあるかもしれない、どちらかというと自己学習とまでは言えないんですよ。本当に勉強っていうよりは楽しんで学んでる、本当にインフォーマルな学習者多いなと思いました。だからほら毎週金曜日に学生同士で集まって JCT ってあるじゃない、ジャパニーズカンバセーションテーブルっていうんだよね、私はもちろん行ったことないんですけど、人数すごいらしいですよね。30人とか、40人ぐらい来るらしいです。で学習者もう日本人あんまりいないので、どちらかというと学習者同士で話してるっていうあれなんですけど、そういうのが多くなってきたな。で昔は本当に30年前っていうのはエリートを育てるためっていうのが多かったんですよ、どっちかっていうと。だから教え方としても本当にこうなんか学習者全てできないといけない、話すことも聞くことも読み書きも正しく、で文化ってあんまり関係なかったですね、あの当時っていうのは。とにかく正しくっていうのがあって、でエリートを育てるためって、ね、でやっぱり A プラスとか A の学生だけがもうどんどん上に進んでいって、あとはもうボロボロ落ちていくみたいな、そういう感じだったんですね。で教え方自体もそうだったと思うんですよ。でも今はやっぱり日本語教授法の世界も他のスペイン語だとかフランス語なんかに似てきて、コミュニカティブアプローチって言ってコミュニケーションのための日本語みたいな感じには変わってきてます。でもまあ大体のほらテストとかはやっぱり未だに正確性とか文法の正確性、語彙の、ね、正確性とかっていうのを見るんですけど、でも全体的な流れとしてはやっぱりコミュニケーションのための日本語って、だからこう間違ってても通じればいいみたいなところが出てきてはいるかもしれません。
それは教える時も変わるんですか。
教える時もやっぱりね、ある程度変わってきます。昔だったね、例えば私がトレーニング受けた時に、その学習者に助詞を教える時とかあるの、和とかを教える時に、で 学習者が絶対「お」を使わないといけないような状況みたいなのを作ってそれで練習するんですけど、うん、でも例えばですね「昨日何食べた？」って言って「ピザ」ってそれでいいじゃないですか、
はいはいはい、
ピザを食べましたなって、ね、うん、だから最近は本当にだからそういう風な傾向にはなってきてます。学習者はもちろんその「お」の使い方って知ってないといけないけど、うん、コミュニケーションのことを考えるとね、そんな風になってきました、ね、やっぱり、
それは日本語を学ぶ人の層を広げるとして、でもその上級者も変わってきます。
上級者も変わっては来てはいると思いますけど、うん、やっぱりエリートっていうのはまだいるのかもしれません、
うん、
他のとこ、スタンフォードだとか他の大学では
専門として、
うんうん、専門家になるんだったらっていうのはあるかもしれませんけど、なんか例えばね、私が聞いたのは誰に聞いたんだ、あ、スタンフォードの方に聞いたんですけど、スタンフォード大学では日本語のプログラム2つあって、1つはなんかこう楽しくやりましょうっていうのインフォ、うん、でもう1つはそのエリートを育てるため、ね、将来学者になるような人だから、もちろんその学者になるためのそのエリートを育てるためのプログラムっていうのは小さいんです。でもう一つの方はやっぱり人数がどんどんどんどん増えてきてやっぱりみんなもうインフォーマルにこうね、一生続けるわけではないかもしれないけど、でも学びたい、ちょっとかじりたいなっていうような人が、
うん、他の言語と比べてどうですか。イリノイ大学だったらいろんな言語があって、うん、その他の言語もそういう、例えば中国語とか、
中国語どうでしょうね、やっぱりそれはある程度はあるのかもしれない。中国語はまだやっぱりこう確実に育てていきたいというのはあるんじゃないかなと思います。で韓国語がもうちょっとあれかな、コミュニケーションを重視みたいになってきてるんじゃないかなと思います。
で日本語は
もうそうですね、完全にコミュニケーション重視みたいになって、だからといってでもテストはやっぱりある程度基準はありますからね、そうなんですよ、その辺がちょっと辛いっていうか、
日本に実際に来る人も増えていたり、
うん、
まあ、日本の変な政策とも合ってたりするわけですよね。
ねえ、本当にそうですよね。